旧約聖書1408ページ。ホセア書5章の8節から6章の6節まで朗読いたします。ギブアで角笛を、ラマでラッパを吹き鳴らせ、ベトアベンで時の声を上げよ、ベニヤミンよ背後に警戒せよ、懲らしめの日が来ればエフライムは廃墟と化す。確かに起こることを私はイスラエルの諸部族に教えた。ユダの将軍たちは国境を移すものとなった。私は彼らに水のように憤りを注ぐ。エフライムは蹂躙され、裁きによって踏み砕かれる。虚しいものを追い続けているからだ。私はエフライムに対して食い尽くす虫となり、ユダの家には骨の腐れとなる。エフライムが自分の病を見、ユダが自分のただれを見たとき、エフライムはアッシリアに行き、ユダは大王に使者を送った。しかし彼はお前たちを癒し得ず、ただれを取り去ることもできない。私はエフライムに対して獅子となり、ユダの家には若獅子となる。私は引き裂いて過ぎゆき、さらってゆくが救い出す者はいない。私は立ち去り、自分の場所に戻っていよう。彼らが罪を認めて私を尋ね求め、苦しみの中で私を探し求めるまで。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。2日の後、主は我々を生かし、3日目に立ち上がらせてくださる。我々は見前に生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は曙の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか。ユダよ、お前をどうしたらよいのか。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる梅雨のようだ。それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼす。私の行う裁きは光のように現れる。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、天にあるものも地上にあるものも、すべてを作り、それを保ち支配されているあなたのお名前を賛美いたします。私たちはあなたが作られたこの世界の中から呼び集められました。今ここで一緒にあなたを礼拝できますことを感謝いたします。この場に共にいてくださるあなたが私たちの祈りを聞き、私たちの賛美を受け取ってください。私たちは告白します。私たちは思いと言葉と行いにおいて罪を犯しました。私たちは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたを愛することができませんでした。隣人を自分自身のように愛することをしませんでした。どうか愚かな私たちを憐れんでください。キリストの十字架の贖いのゆえに私たちのすべての罪を許してください。 今、あなたの御言葉に聞こうとしています。それによって、私たちの道を照らしてください。霊と真理をもって、礼拝を捧げさせてください。イエス・キリストのお名前によって、お祈りいたします。アーメン。先週火曜日から水曜日に行われました信徒集要会、そのプログラムの中の蒼天礼拝で、板宿教会の、吉岡圭介先生がちょうどこの同じ、箇所、その一部ですけれども6章の1節から6節のところここをですね説教してくださいました。吉岡先生の説教では私たちが陥れやすいのは形式主義である、何かこの言葉だけで美辞麗句を並べても形式主義ではダメなんだと、そして先生はですね私たちの深い罪に触れながら心からの愛と主を知ることが大切であることを語ってくださいました。この6章の6節その最初の2行のところですね、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなくというところは今日の朝の礼拝で取り上げましたマタイによる福音書9章13節で引用されていた言葉です。少し翻訳がですね、違っていますけれども、それはですね、この旧約聖書がギリシャ語に訳されまして、そのギリシャ語から、日本語の、ギリシャ語からその新約聖書が引用している。そしてさらにそれを日本語に訳すという、そういう、段階を経ていますので、ちょっとその訳し方の言葉が違っていますけれども、およその意味はですね、同じでありました。形式主義に陥っていたファリサイ派の人々に対してイエス様が愛、憐れみ、新約では特に、憐れみ、ですね、主が求められるのは憐れみである、憐れみをもって徴税人や罪人に近づき彼らを受け入れ一緒に食事をする、イエス様ご自身がですねそのことをしてくださって彼らが主に立ち返ることができるように導かれた、イエス様ご自身が生贄よりももっと大切な愛、憐れみがどういうものであるかを実践して教えてくださいました。私たちが勝手に作ってしまう境界線、レッテル、こういうものを超えてですね、イエス様のように愛を表す、そのような歩みをしたいと願うものです。夕の礼拝では、5章の8節から読むことにしました。ちょっと長めにですね、その前の方から読むことにしました。そのことによってですね、朝の礼拝で引用された6節の言葉が語られた、その時代的な背景を垣間見ることができます。8節にはですね、いろんな地名が記されています。ギブアで角笛を、ラマでラッパを吹き鳴らせ、ベトアベンで時の声を上げよ、ベニヤミンよ、背後に警戒せよ。このギブア、ラマ、ベトアベンというのは南のユダ王国、もう南北にですねイスラエル王国が分かれた後の南のユダ王国の町々ですけれども、その中でも北のイスラエル王国との国境沿いの町々の名前が挙げられています。 そしてベニヤミンというのもイスラエル十二部族の名前ですが、このベニヤミンが与えられた、ベニヤミン族が与えられた土地というのは、北の、ですね、南のユダ王国ですが、北のイスラエル王国と国境が近いところ、その地方であります。このようにですね、南のユダ王国と北のイスラエル王国の国境付近において、戦いのですね、角笛のこと、角笛を吹き鳴らすとか、ラッパを吹き鳴らすとか、時の声を上げる、背後に警戒せよ、そんな戦いの様子が記されています。そのことからですね、ここに記されているのは、列王記下の16章に記されていますシロ・エフライム戦争、それが背景にあるというふうに推測されます。どんな出来事であったかと言いますと、イスラエル王国、北のイスラエル王国が、アラム王国と組みましてですね、そしてユダ王国を攻めてくる。イスラエルとユダはですね、もともとは一つの国であったわけですけれども、しかしその両者の間で戦争が起こる、そんな時代の出来事がその背後にあるようです。預言者ホセアはこれまでのこの預言書の中で語ってきた言葉の中ではですね、イスラエルを淫行の女に例えまして、またですね、それを自分の妻ゴメルに重ねながらですね、イスラエルが主ではないものに礼拝をする、それがいかに罪深いことであるか、夫を裏切る妻のように、そのようなですね、姦淫を行うような、それに等しいことである、そのことを示して語ってきました。しかしそれでもなお主がイスラエルを見捨てない、どれほど裏切られてもイスラエルを見捨てない、そんな様子も語られてきました。そのようにですね、北イスラエルに向けてホセアはですね、基本的に語ってきたわけです。ところが今日のところではイスラエルだけではなくて、ユダ王国に向けても両方にですね、告発の言葉が語られることになります。今日の箇所ではイスラエルという言葉よりも、その北イスラエル王国を指す別名エフライムという言葉が言葉で呼ばれています。そのようにですね、エフライムに向けられた言葉、またユダに向けられた言葉が、この5章の8節から15節の間に、繰り返し出てきています。そしてこれまではですね、イスラエルはそれでも、こんな問題があるけれども見捨てられない、そんなことが語られてきましたけれども、9節のところ、5章の9節のところを見ますと、このようにあります。懲らしめの日が来れば、エフライムは廃墟と化す。エフライム、北のイスラエル王国は廃墟と化す。このイスラエルの滅びについても語られています。イスラエルの王とユダの王、それぞれにですね、王が立てられているわけですけれども、イスラエルの王というのは本当に常に主の目に悪とされることを行う王ばかりでありました。この時代、このですね、シロ・エフライム戦争が起こった時代、この時代の北のイスラエルの王はペカという王ですけれども、このペカもやはり主の目に悪とされることを行う王でありました。南のユダ王国の王というのは主の目にかなう 正しいことを行う王もいれば、そうではない。主の目にかなう正しいことを行わない王もいました。この時代の王はですね、アハズという名前の王です。アハズは主の目にかなう正しいことを行わなかった。列王記を見ますと、そのように記されています。アハズ王は北からですね、イスラエルが攻めてくる、イスラエルとアラムの連合軍が攻めてきまして、そして主に助けを求めるのではなくて、彼はどこに助けを求めたかというと、アッシリア帝国に助けを求めました。アッシリアにですね、主の神殿、エルサレムにある神殿の宝物庫、このいろんな大切なものが収められている宝物庫にある銀と金をアッシリア王に貢いだわけです。13節の4行目にですね、ユダは大王に使者を送ったというふうにありますけれども、これはですね、おそらくこのユダの王でありましたアハズがアッシリアに助けを求めて、この宝物庫にある金銀を送ったということを指しているのだろうと思われます。アッシリアはこの要請に応えてですね、アラム王国、イスラエルと組んでいましたアラム王国を滅ぼしてくれました。しかし、それだけにでですね、物事は収まるというわけにはいかないわけです。アッシリアはさらに勢力を拡大していきます。そしてやがてイスラエル王国を滅ぼすことになります。このイスラエル王国がですね、滅ぼされますと、さらにこのユダ王国にもアッシリアは攻めてきます。アハブ王の次の王として建てられましたヒゼキヤ王の時代に、アッシリアはユダにも攻め込んできます。ただしヒゼキヤは主の目にかなう正しいことをことごとく行った王であるというふうに列王記で評されています。彼はこのアッシリアが攻めてきた時に主に祈ってですね、必死になって祈りまして、そうして主に頼ることでアッシリアの攻撃から守られました。イスラエル、エフライムがアッシリア帝国によって滅ぼされる時が近づいている時、こういう時代にこの今日の箇所の予言が語られましたので、先ほど見ました9節ですね、5章の9節のところにありましたように、懲らしめの日が来ればエフライムは廃墟と化す、このような言葉が語られているのだろうと思います。実際にその後間もなくエフライムは廃墟と化しました。さらに11節にも同じようなことが記されています。5章の11節、エフライムは蹂躙され、裁きによって踏み砕かれる、虚しいものを追い続けているからだ。虚しいもの、誠の神ではないものを追い続けている、それゆえに蹂躙され、踏み砕かれることになる。そういうイスラエルの滅びの日が間もなくやってくるということが、大変印象深い強い言葉で警告されています。13節の3行目を見ますと、エフライムはアッシリアに行きとあります。エフライム、イスラエルはですね、北のイスラエル王国はやがて滅ぼされて、そうしてイスラエルの民が大勢アッシリアに捕囚として、捕虜として連れ去られる ということが起こりました。さらに14節にこうあります。私はエフライムに対して獅子となり、ユダの家には若獅子となる。私は引き裂いて過ぎゆき、さらってゆくが、救い出す者はいない。その特にですね、後半の2行、私は引き裂いて過ぎゆき、さらってゆくが、救い出す者はいないというふうにありますけれども、北側のイスラエルの民が引き裂かれて連れ去られていく、その様子を語るような言葉です。これはアッシリア帝国が実際には行うことでありますけれども、しかしそれが主ご自身がなさることである。私は彼らを引き裂く、私がこれを行うんだ、主がこのことをなさる、このようにここで語られています。主を裏切ってきた者たちに対して主の裁きが実行に移されるわけです。ただし主ご自身はこのような事態を最終的なこととして望んでいるわけではありません。15節にこうあります。私は立ち去り、自分の場所に戻っていよう。彼らが罪を認めて私を尋ね求め、苦しみの中で私を探し求めるまで。ご自身の民がご自身に立ち返ってくる、ご自身を尋ね求めて立ち返ってくることを主は望んでおられるわけです。その時が来るのを待っておられるわけです。6章は主に立ち返る、そういうことをですね、お互いに呼びかける、そんな言葉で始まります。6章1節からお読みします。さあ我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。2日の後、主は我々を生かし、3日目に立ち上がらせてくださる。我々は見舞いに生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主は明け物の光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように、大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。一見すると大変素晴らしい立ち返りの言葉です。これこそ主が望んでおられることなんではないか、そんなふうに一見すると思わせる、そんな言葉です。しかしよく見ますと、自分たちの罪をいかにも軽く考えているということがわかります。確かに主から離れていたので、主からの懲らしめを受けて、そして戦争に敗れるという事態が起こった、こういうことがあったかもしれないが、しかしその懲らしめも2日の後、あるいは3日目にはもう終わるものだ、そんなふうに考えているわけです。主に立ち返るならば直ちに癒していただける、再び主は我々を生かしてくださる、立ち上がらせてくださる、そして恵みの雨が降り注ぐように我々を訪れてくださる、まあ、そんな期待をしているわけです。しかしそれは真実な悔い改めというものではありません。自分たちの都合だけを考えています。痛い目にあったので、まあ、言葉の上で主に立ち返って、まあ、そういうふうに 立ち返っておけば、主がすぐに元の繁栄を回復してくださる。そうしてくださるに違いない。そんな安易な期待が語られています。仮にですね、そういうことで繁栄が簡単に回復したならば、おそらく直ちに再び主を裏切ることになるのだろうと思われます。主はそれを見抜いておられます。4節、エフライムよ、私はお前をどうしたらよいのか。ユダよ、お前をどうしたらよいのか。お前たちの愛は朝の霧、すぐに消え失せる梅雨のようだ。口先では立ち返ったようなことを語っても、口先だけで表された愛というのは朝の霧やまた梅雨のようにもうすぐに跡形もなく消えてしまう。そんなことならば、五節、それゆえ私は彼らを預言者たちによって切り倒し、私の口の言葉をもって滅ぼす。私の行う裁きは光のように現れる。預言者たちの語る警告の言葉、それは主が語らせる言葉であるわけですけれども、その通りに裁きを実行する。主の行う裁きは光のように現れる。鋭い光のように現れる。そのように語られています。こういう大変強い言葉の後でイエス様が引用された言葉がきます。六節、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではない。生贄も焼き尽くす捧げ物も、これはもともと確かに律法に定められているものであります。しかしそれだけ形式的に捧げていれば良いということではない。主はそういうことを期待されているのではないということです。そうではなくて、主が喜ばれるのは、主が求めておられるのは愛である、また神を知ることであるということです。愛と訳された言葉はヘセドという言葉でありますけれども、愛というふうに訳されるほかにも慈しみとか憐れみ、あるいは契約に忠実である、主が主のために与えてくださったその契約に忠実である、そんな意味も含まれる言葉です。律法、契約に表された本来の神様の意図の通りに、神様を愛し隣人を愛して生きる、そういう愛です。神を知るというのも単に知識として神様を知るということではありません。神を知るということは、やはり神様を愛し神様に従うということを意味します。形式や口先だけなのではなくて、心から愛し大切にすることが求められています。大変強い警告の言葉の後で、これこそが本当に主が求めておられることだということが語られます。歴史の状況を見ますと、大変この混乱が起こってくるような大変厳しい現実が目の前にある。そういう中で迫るようにして、本当に重要なことは何であるのか。それは愛である、それは神を知ることである、このように求めておられるわけです。 私たちはこの言葉に従って愛を表し、神を知る歩みをしていきたいと願うものです。しかし残念ながら私たちには罪がありまして、主が喜ばれるということが分かっていても、なかなか心からの愛を実行することができない、完璧には行えない、そんな弱さがあります。私たちの愛というのは本当に儚い、それこそ朝の霧、梅雨のようだと言われてしまうような弱さがあります。そんな私たちでありますけれども、それでも自分たちの罪の重さについては覚えておきたいと思います。その罪の重さはイエス・キリストの死を必要とするほどの重さであります。神の御子、神の御子であられるお方の命を犠牲にする必要がある、それほどのことが要求される重大な事態であります。2節にありました2行目の3日目に立ち上がらせてくださるという言葉、これだけを取り上げますと、自分たちの罪の責任をあまりにも軽く見ている、そんな言葉になってしまいます。しかしそのことがイエス・キリストの死と関わるときには決して軽いものではなくなります。神の御子イエス・キリストの死というその犠牲が払われたならば、わずか3日という短い期間で復活が実現し、許しが訪れることになります。主はそれほど大きな力のある犠牲、大きな犠牲を惜しむことなく与えてくださいました。ご自身の愛、エセド、その力強さ、深さ、広さを自ら表してくださいました。私たちもその愛に倣っていきたいと願います。イエス様に結ばれて、イエス様に倣っていく以外に私たちが進むべき道はありません。お祈りをいたします。私たちの主、私たちの神様、あなたの大いなるお名前を賛美いたします。私たちはまことに罪深い、罪を悔いながらも繰り返し罪を犯してしまう、そのような弱さのある私たちであります。それにもかかわらず、あなたはイエス・キリストという救い主を与えくださいました。あなたの御子であられるお方を私たちのための犠牲として捧げてくださいました。そのゆえに私たちは今あなたの民として生きることが許されています。本来ならば滅びるしかない私たちが、このような恵みを与えられている、本当に驚くべき恵みを感謝いたします。イエス・キリストが表してくださいましたこの愛を、私たちも表して生きていきたいと願います。主よ、どうぞ私たちを導いてください。私たちの愛が 朝の霧や梅雨のように簡単に消え失せてしまうものではなく、真実なものになるように、どうぞ聖霊なる神様が豊かにお働きください。そのようにしてあなたの愛が表され、あなたのご栄光がこの地に豊かに表されますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美しましょう。ご無理のない方はお立ちください。賛美歌516番で主を賛美します。